皆さんこんばんは。今週も始まりました桂米二の落語話の時間です。今週もよろしくお願いいたします。さあ、それではレギュラー紹介です。パーソナリティは桂米二さんです。
はい、米二です。こんばんは。
二日酔いです。
二日酔いからは立ち直ったとこです。
まあ3時回ってますからね。
そうですね、うん、ちょっぴり残ってますけれどもね。
いや、今日というか昨日というか一昨日というか24日、はい、アバンティで、土下座やらせていただきましてですね、
はい、
うん、そのまま打ち上げに流れ込みまして、
行きまして、
はい、なんか言ってたんやけど、もう落語の会のことよりも後の打ち上げの段取りの方にいろいろと
一生懸命されてたみたいですね、うん、はいはい、さあ、この方はお酒をいっぱい飲まれたんでしょうか。スーパーサブは、
はいはい、弟子の二条でございます、はい、僕も打ち上げご一緒に参加させていただきましたが、はい、うん、まあ、僕はすっきり大丈夫でございます。
さすがですね、
お弟子さんは。
代謝がいいんでしょうね。
まあ、そのうちあかんような
師匠の重いお言葉ですけれども、
はいはい、
お疲れ様でした、
はい、あ、どうもありがとうございます。ほぼいっぱいで、
ね、じゃあその報告も今日はしていきたいなと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。この番組は祇園下の協力でお送りします。今夜はですね、
はい、
先日行われました
。アシスタントは小原和代さんです。
ありがとうございます、
はい、
ご紹介いただきましてありがとうございます、うん、さあ、今夜はですね、
はいはい、
先日行われました、
はい、
独演会のご報告をね、はいはい、していきましょう。
そうですね、うん、和代さんは残念ながら仕事で、来れなかったんですけども、
ね、すいません、アシスタントとして失格だな、と思いながら、
は
い、い
や
い
や、それは仕方がないです、
ね、でも遠くからお祈りしてました、
うんうん、お祈りって、お祈り
のおかげ、無事に独演会が滞りなく進みますようにって、ま
あ、進んで当たり前ないけども、もう当たり前ないけど、うん、やっぱりちょっとね、年に一度の独演会となりますとね、
はい、
ちょっと心構えが、うん、違うんですね。それで飲む段取り会になるんやけどもね。今回は狂言の茂山千之丞先生、それから、ね、この番組にも出てもらいました丸石靖さんと、
はいはい、
2人に来ていただきまして、狂言伏せない狂というのをやっていただきましてですね、
はい、
もう去年から、狂言稽古始めましたんでね、千之丞先生に一遍出ていただきますかって前から言うてたんですよ、
うん、
出る出るって言ってくれてはったんで、
うん、
もうお願いしたらすぐに、ね、ギャラも引かずに聞いてくれまして
、ね、嬉しいですよね。
嬉しいですよ、それは、で、打ち上げも参加してくれはりましてですね、
あら、豪華な、
84歳が、まあ、日付変わる前には帰りはりましたですけどもね、2時間ぐらいお付き合い願いましてですね、
結構飲んではりましたよ。本当にご元気に、
ね、
いや、うちの師匠より2つ上なんですよね。
あ、そうなんですか、
けども言ってたんですが、あの先生はこけても骨折しませんよ、う
ん、ね、ピンピンしてらっしゃいますよね、
は
い、
やっぱりね、歩かないかなというの、舞台でも歩いてはるし、普段でも歩いてありますからね、
あ、やっぱ歩くってことはいいことなんですね、うん、
はい、で、まあ、その会の当日ですけども、
はい、
まあ、番組としてはですね、うん、まず長馬君の、たぬきの祭、たの祭という話ですね、
はい、
それから私の田楽杭と風の神送りというのを2つ続けましてですね、
はい、
で、中入りの後その狂言、うん、伏せない狂をお二人にやっていただきまして、最後は大書って真っ白に打ったんですけども、
はい、
終わったら9時5分でしたね、
そうですね、
6時半から始まって2時間35分、
はい、
まあ、本当はね、9時までに終わった方がいいと思うんですけどもね、というとあんまりはしょってばっかりでもいかんし、
はい、
たっぷり聞いてもらいたいということもあるんで、まあ、田楽杭だけちょっと短めにやらせてもらいまして、
は
い、
そうなんですね、
最初と、下げのとこをちょっとやらなかったんですけどもね、あとはもうたっぷりと、
はい、
この大書という話は、私は原作通りちゃんと下げまでやるんですけども、
はい、
ほとんど、まあ、春談師匠にしてもそうですけども、最初の お客の一人だけ、ね、のそこでも十分笑いはありますんで、その20何分で終わったんです、私その後3人お客が来るんですよね、この話は、 まあ、そこまで含めて、やらせてもらいまして、やっぱり、うち、メールがー結構その、ね、行きましたよという感想のメール来てましたけども、
あ、そうなんですか、
これを初めて聞きましたと、最後まで、
そのね、フルバージョンっていうんでしょうかね、
ちょっとね、韓国人が出てきたりしてそのやりにくいところはあるんですよね。まあ、けども私は決してこれあの外国人が出てくるからどうのこうのというわけはなしに、一つの、
まあ、
素晴らしいお話であると思いますんでね、やらせてもらってますし、で丸井さんも初めて聞いた言ってましたね。
そうですね、
あれだけラゴに詳しい人が、最後まで
初めて聞いた。まあ、でもこの下げまで行かはる方というのは何人ぐらい、僕もこの間、小米町師匠がですね、自分の会で、ネタ卸しをされた時も下げまでやらはりましたけど、それ以外で僕は下げまでこの話は、
ね、船長兄さんとね、宗介君がやりますね、あと泊丸君もやるかもしれんね、
まあ、いずれにしようなかなか下げまで行くというのは珍しい、
ね、そうなんですね、
だからやっぱり40分近くかかるんでね、
一つの話で40分、じゃあ来られた方は貴重な体験をされたってことですね。
ま
あ、
私はね、この話は途中で切ったことないんですよ。毎回ちゃんと下げまでやってるんですね。で逆にあの途中で切るぐらいなら やらんとこと、
あ、
ね、途中で切るやり方は他の人がたくさんやっておられるんで、まあ、それやったら私がやる必要もないしなと思って、それで私の場合はもう下げまで必ずやるようにしておりますんでね、今度東京でもやります。
そうなんですね、
8月に東京大所と千両みかんを出してるんですけどもね、
じゃあ貴重な大所、
東京で初めてやりますし、
聞けますのでね、東京にお住まいの方はぜひ来ていただきたいですよね、
よろしくお願いします、でね、まあ、独演会と、まあ、ありがたいことですけども、たくさん楽屋見舞いをね、いただくんですよ、昨日すごかったね、酒ばっかり
やっぱり分かるんでしょうね皆さん ね、お酒が好きなんだなというの、
多分これ1年ぐらい持つんじゃないかと思うぐらい、毎年この会の時一番たくさんもらうんですけども、一升瓶が1本ありました、あとは4号瓶ばっかりなんですけど、その4号瓶が3本入ってたりね、焼酎と、日本酒と同じぐらい、それからワインが1本、でまた変わった人はあのチーズを持ってきたりとか、
おつまみね、
まあそんなんも、あとそれで、ね、逆にね、あの僕お腹ペコペコやったんですよでおにぎりかサンドイッチ欲しいなと思ったら一つもなかったですね。これもね、
お酒だけで、
いや別にいただいたのなんですけどね、不足を言ってるわけでは決してないんですけども、そういうもんやなぁ言うて、昨日も
長坊君
と言ってたんですよね。
会なんかあると、食べていくと逆、食べていった日に限ってこうおにぎりサンドイッチコロッケとも、これどうするねんっていうことがありますし、また
逆に、あ、誰か持ってきてくれやろなと期待した時は全然なかった
り、
そうやし私、ずっとお腹ペコペコの状態で三席やらせてもらいましたでね、同級生、小学校の同級生がね、宇治で茶団子屋やってるんですよ、で彼があの茶団子と水無月と、持ってきてくれたんで、茶団子で、茶団子でお腹をちょっと癒しておりましてです、
美味しい茶団子ですね、あれも
美味しいでしょ、あっさりとして、
また
持ってきますわ、
ありがとうございます、
稲房という店です、宇治の、平等院通りにあります、
あるんですね、
稲房というんです、宣伝しとくわね、
ぜひお出かけください、その差し入れもいっぱいいただいて、
それで、あと飲みに行く段取りがありますんで、来るときは自分でね、車運転して、それで、止めとくわけですよね、で帰りそのまま飲みに行くんで、ちょうどいいことに、嫁はんのお父っつぁんが来てくれてるん で、でそれに運転してもらってですね、で荷物持って帰ってもらってですね、毎年そういうことをしてますね、こっちはこっちで飲みに
行って、ご家族の皆さんが協力的なんですね、
ありがたいことですね、おじいちゃんいつまでもお元気でいてください いや嫁はもうね車免許持ってるんですけどもね、うん、今の車になってからめったに運転せえへんですよ。
少し大きいですからね、
まあ、
ミニバンですからね、
ですけどもね、まあ、荷物量産積むためにこういう車の方がいいんですけども、
うん
はい、ですから2畳も運転してくれないし、
あ、はい、すいません、
ね、
いや前から免許取る言うてやね
いつになるんで
しょ、いつになるんやろな言うて昨日もその話してたんやけど、ね、
明日免許の更新でしてバイクなんですけど
バイクなんです ね、 ねバイクでツーリングとかどうですか。
うん、いやね荷物があるからね、
あそっか、
そう結局はそうなんですよ、
まあ、自分一人
の分の衣装だけでいいのならできますけど、例えば鳴り物太鼓を運ぶとかなるとバイクではちょっとね、あのサイドカーだよ
こけないですしね、
うん、なかなかね目立ちますよ、
目立つしね、けど雨が降ったらどないすんのかな、
ボトボトですよね、はい、
いやけどあのサイドカーちゅうのなんか憧れるね、
あ乗ってみたい気もしますね、
あれを、う
ん、あれでも横で乗ったら怖いんじゃないですか、
怖いかな、でも気持ちいいでしょうね、う
ん、高さで言うたら三輪車ぐらいでしょ、あ、ね、あの、うん、あの低さで100キロ近く速さが出たら、
うん、あれ低いと怖いって言うもんね、
そうですね、
うんうんうん、スポーツカーとかもそうですよね、
昔スポーツカーに乗せてもらった人が、うん、あの酔うたっていうね、普段酔わない人がね、
う
ん、
そうそうそう、ねうん、
それも低いから、
ね、路面を這うように、ね、走ってきますからね、
まあ、ちょっと話がそれましたが、
はいはいまあ、いずれ、ね、免許は取っていただけると、
はいはいね、いやいや別にいいんですよ、期待しながら、うん、昨日も言ってたんですよ、で鳴り物を揃えるとか、
うん、
自分で落語会できるようにしやっていうね、うん、ちょっと薄でもええから、
うん
ね、それは私の相手ならいつでも貸してあげるけども、うんまあ、過去分したって車もいるしね、
うん
これからのことも計画しやー言って、
はい
そんな酒ばっかり飲みてる場合ないで言って、ね、
お酒飲みの師匠からのお言葉だったんですね、
まあ、大事なことですよね、
はい
うん、
ね、独演会を無事に
はいはい、
はい、されて、
それから何を言おう思ってね、
うん
そうそうお酒をいただいたの食べ物がなかったのと、
うんうんうん、
でね風の神送りという話をやりましたが、う
んはい
この風習も今わからない風習ですからね、例えば風が帰ったら風の神送りというそういう、まあ、風習があったんですね、
うん、
風の神の人形をこしらえて川へ流しに行くとか、
うん
放送が入ったら放送の神さんを流すと、何でもなな送って流すんですよ、川へ
、ね
うん、
そういう風習がある、それも、うん、初めてこんなん知りましたいう人もありましたし、うんこの話は特に古臭い話で、もう形容詞的に言うとむちゃくちゃ古いのね、
あ
例えば混浴やったり話の中に出てくるね、
うん、
で昔のね、うんお風呂はみんな混浴やった、
近所のお手かけさんが風呂入ってんの背中流してあげましょうよで流しに行くんやけどもね、
うん、
で背中にやいとなと、そういうべっぴんさんがそんなやいとしてたんやなと思いながらもね、
うん、
やいとの皮がめくれさえさかい気をつけて流してくださいね、うん、気をつけるためにそのね、近めのサラサヤが白を置いてるようにとか、ありがたやの工事が御堂さんの家具を磨いてるようにとか、まあそういうねものすごい古臭い形容詞が出てくるんですよね。で色の白いことを形容するのにね、雪にカンナをかけて特さで磨いて水でさらしたというような使用されているね、なんとなくわかるでしょ、雪にカンナかけて特さで、その特さっていうのは今分からへんけども、
うんうん、
言ったらペーパーみたいなもんやね、
はいはい、
ヤスリ、紙ヤスリみたいなもん、うん、そんな代わりになったやつやね、ダラダラダラダラしてて、それで磨いてる、ね水でさらしたという、それはもう白なるやろとか、こういう表現の仕方、こういうのは私好きでね、こういうのだけは残しておこうと思いながら喋っておりましたですけども
、
はい、そうですね、古風な言葉がいっぱい出てくる。
うん
川に流すのはでも日本は結構そうなんですかね、神道なんかで、まあ、神道なんかでも役は川へ流れていくみたいな、
なんかそういうのはね
最近まで例えば灯籠流しとか、
あ
何でも流してましたけど今ゴミになるというんでそれができなくなった、
ね、環境の、ね、問題からなんでしょうね。
僕このお話川流すそんなに違和感なかったのは、うん、昔小学校の頃にね、
うん、
心霊写真ブームというのがありましてねでそれを鑑定する人がいとるんですよ、
はいはい、
ほんでこれは自爆霊やから大丈夫ですと、
うん、
ただこれはお茶とお菓子を添えて あの川に流してくださいというのが毎回だいたいどんな心霊写真でも、あのお茶と甘いものを添えて、あの川に流してくださいのがあったんで、
それは鑑定してどこにいてるわけ、近所にいてんの。
いや、そのなんか本で心霊大全集みたいな本がね、小学校の頃買う。
流行った？
僕ら流行りまし
たよ、ね。四日市で流行った？
四日市じゃなくて。
四日市。
いやいや、で大概その、ね、どの本を見ても川へ流してください。うん、だからまあそういうなんかね、役的なものは川へ流すんだなみたいな。
流すっていうことなんでしょうね。はいはい、
そうでしょうね、そのお祭りなんかでも結構あったはずですね、
うんうんうん、
ところが今そのね、うん、まあ、海に出てそれゴミになるというんで、はいはい、どこともそれをやらんようになりましたよね、
うん、
昔はもっともっと普段から綺麗やさかいそれぐらいどうでもよかったんかもしれない ね、
あ、そうですね、
今普段から汚いからもうこれ以上流すと余計いかんのかもしれんし、
うんう
ん
う
ん
う
ん、けどまあそういう風習がある風の神さんというのが、あのコマーシャルで風邪薬のコマーシャルでこのイラストのアニメみたいなね、はい、風の神さんが出てきて、はい、風邪ひいてまんね
ー、ありましたね、
海
源のね、うん
うん、それも見ててね、風邪ひいてまんねー、どこの言葉になまっとれないかい言って、風邪直す前に生に直せよってよう突っ込んでたんですけどね
まあね、
うん、この頃あんまりあれも見えないね、それで風の神の存在というのは割と世間に広まったんやけどね、
はい、
面白いですよね、この狂言、ちょっと話変わりますけど、狂言の伏せない狂ね、はい、これはお坊さんと檀家の二人の、まあ、掛け合いみたいな話ですけどもね、この毎月その10匹のお布施をいただいてると、そこの段階から、うん、もうその10匹というその金額がね、どれぐらいか今の感覚でわからない、私も今パッとわからないんですけど、ね、うんうんうん、まあそこそこあの段階からは金額をもらってるということなんやと思うんだけどもね、うん、それを今月はまだもらってないと、
うん、まあ、檀家さんが忘れはったというところでね、うんうん、
そこで、思い出させるように、こう帰って伏せりますとかね、そういうことを言うて、ところが全然気がつかない、
気がつかないと、でまたどんくさいんだ、
一遍帰りかけてはまた戻って、思い出さなそうと、これが例になっては困るとか言ってや
るで、面白いね、
おとついはその、智釈院のね、お坊さん、私親しい人いてはるんですけど、はい、大森さんという方で、愛媛県呼んでもらったりしてるんですけど、
うん、
で20何人かで来てくれはったんですよ、
はい、
お坊さんの団体が、
ね、僕もちょっと出かけた時エレベーターの中でご一緒でしたよ、あの、うん、何
かなり目立ちますね、
それがやっぱりね、客席でかなり目立ってたらしい
ですよね、
お坊さんのあの頭ですからね、で、まあ、今朝コロムとかそんなわけではありませんけども、うん、たまたまその、研修の期間で今週、はい、うん、で全国から皆さん来てはるんです
ね、まあ、本座にね、
うんうん、でそんなんで、あ、それやったら一遍落語も見に行きましょ う、
行こうか
たまたま、うん、もうこれから毎年この時期にやるかも
あ、そうだったんですね、うん、はい、
また地方のお寺から呼んでくれはるかもしれないしね、
そうですね、
うん
うん、
頼ますよ、
どんどんどんどん、ね、お坊さんが増えていくかもしれないですね
でそれがやっぱりこの伏せ内経が面白かったと、
そっか、
あのなかなか伏せをもらえないと、
うん、
これみんなあるんやろ
う
ね、
うん、
ね、我々でもなかなかギャラもらえないとき催促できないときはあ、2条にまだ渡してへんのあるけどまだ振り込みが来てないからね
今ここで
ここであの断っておくけど、5月のあの回な、
5月のあの回
だ、まだ振り込みが来てないからもうそろそろ来ると思うんです、
はい、じゃあもうちょっとだけ、
ね、ちょっとこのアクセサリーちょっとギャラギャラしてますね
そういう感じでね、はい、あのそういうところで気づいてもらおうみたいな、ね、感じでね、
は
い、
ギャラギャラ
今ちょっとまあ、
ギャラギャラね、
はいはいはい、
じゃあ狂言ありと落語ありで本当に盛りたくさんの内容でね、はいはい、
3000円の元取ったでっていうメールも来てました。
あ、そうですか、あ
の新吉兄さんがね、うん、お手伝いに来ていただきまして、うん、笛をね、
狂言始まる
前 に、ね、
あ、そうなんですか、じゃあいろんな方にね、はい、ご協力いただきまして無事にね済みましたね。
そうです、
はい、お疲れ様でした。はい、さあそれではその他にも落語家ありますよね、
はいはい、
ご紹介していきましょう、
そうですね、どれをいきましょうか、 ちょっと先ですけども、はい、もうねこの頃割と早くにあの満席になってしまうのもあるんで、ね、早めにお知らせしておきますけども、はい、7月17日木曜日ですね、
はい、
午後7時から楽屋青井寄せ、地下鉄烏丸線北王子の、京都市北文化会館の3階でございます。三都、清京、米寺、志向というこの4人でお届けいたします。予約1800円、当日2000円です。お問い合わせご予約は 075-781-1649 イノセンスまでお願いをいたします。
はい、以上で、
はい
はいはい、ぜひ皆さんお出かけください。それではミュージックブレイク1曲お届けしましょう、はい、今日は、
私のね、高校の時の担任の先生の娘さんが内田直里と言いましてハーピストなんですよ。ハープを弾いてあるんですよ、はい、かなりあちこちで、
ね、
活躍してあります、うん、彼女の CD をちょっと持ってきましたので、はい、それを聴いてもらいます。まず冬ソナのテーマ曲ですね。最初から今まで。
はい、続きまして2畳のコーナー、上場レポでございます。3分間で私のやってきた行動とかね、いろんな推薦の一品場所などをご紹介しようというコーナーでございます。
はいはい、だいぶネタに困ってきたようですが
はい、なかなかね、仕事がパタパタとしてるときは出かけることが、
あ、忙しいから私より
そんなことないんですが、もっとね京都回ればいいんですが、
はい、
久々に私あのこの間仕事前にちょっと早めに着きましたんで、うん、はい、だいたい駅前おりますとパチンコ屋さんがあるんで、
う
ん、
ありますね。
さっきたまたま冬のソナタ流れてましたけど、うん、パチンコ久々に行きましてパチンコというものはだいたいどういうものなのだと、まあ、高校生ぶりぐらいにね、
ちょっと待ってそれおかしいんじゃない高校生ぶり
って
ね、
高校生、つまり10年以上行ってないってこと、
まあたまに行くことありましたけども、うんうん、ああなるほど今こんなになってんねやと、よ CM なんかでやってますけども、
ね、入ってくるになってきてますよね、は
い、パチンコのやったという、うん、
パチンコのレポート
パチンコとはまあ大体どういうもんなんだと、やったことないことですね、
はい、はいはい、じゃあそれいきますよ、
はいはい、
はい、スタート。
はい、今回えらい目に遭ったパチンコでございますけども、だいたい確率というのがパチンコ台によってありましてね、今だいたい310分の1とかなんですよ。310分の1、これどういうことかと言いますと、あの真ん中に玉が入るとこのルーレットがくるくる311分の1個が当たりだと、はいはい、うん、いうことですね。で
そういったらずっと出続け、出続け、
そうです、あのその位置に入ったら出続けるわけなんですけども、うんうんうん、その毎回弾をね一発入ったら300分の1、310分の1、これをずっと繰り返すわけですわね。
うん、
で中にあの確率変動というシステムがあるんです。これよくね、はい、なんかパチンコする人は確変確変言ってる。これはどういうことかと言いますと、だいたい1からまあ9まで図柄があるとしますわね、うん、で1、3、5、7、9、まあ、奇数でこの前の数字が当たると次は
1分経過
絶対に当たりますよということなんです。310分の1が30分の1ぐらいになるんですよ、その図柄で当たると。その2とか4とかで当たると、その1回分ですね、あの当たりました言って、まあ、2000発ぐらい出るんですけど、それでおしまいなんですけど、その奇数で当たるとその次、ね、2000発出てからその玉をね真ん中に入れるときに30分の1ぐらいになるわけですよね、
うん、
そうするともう必然的に次が当たると。で次もこの1で当たったり奇数で当たったりするとまたその次が確変というものになると。つまりずっとその1、3、5、7、9で当たっていくと、
うん、
ずっとそれ当たりが続いていくということなんですが、まあこう、うん、世の中はこんなうまいことはいきませんので、うん、私ね、まあまあ1万円ぐらいのタバコになっちゃいましたけども、うん、まあ、僕らが中学校高校の時にやってた、
中学校、
いや高校の時にね、まあ、隠れてやってたというのは羽物っちいましてね、うん、なんかね、そのデジタルでこう数字が回るんじゃなくて、なんかパカパカね、このチューリップが開いて、うん、負けても勝ってもそない板ではなかったと、
うんうん、
そういうもんやったんです。今だからそのキャラクターがね、さっき の冬のそなたじゃないですけども、
ありますよね、
もうね当たりそうなんですよ、うん、もうこんなん当たるやんっていう時で、最後のコンマ何秒で、はい、ダメみたいになるんです。なんやねんこれはと、
うん、
あと30秒、
はい、ですからまあそういうね、うん、僕は富裕層は知りませんけども、うん、ね、さっきの曲パチンコやってたら大体どんなストーリーかが当たらないのに分かってしまいましたね。ヨン様とこのね、まあ、なんかがこうこんなになって、ね、うん、隣見ると当たったら当たったでまたその映像が出たりするんで、はいはい、ですから、見たことのないいろんな台がね、キャラクターの台があるんですけど、うん、自分は見たことないのにパチンコで先知ってしまうみたいなことがあるんじゃないかと思うんでございます。まあ、そういう仕組みでございますんで、うん、まあまあもうちょっとねやらないどことは思いましたけども、はい、
ね、うん、私も基本的にはパチンコしないんですけど、うん、昔は結構やってたというのは例えば駅で時間つなぐためとかね、はいはいはい、今それができないの、すぐなくなってしまうから。
あ、そうです、そうです、うん、ね、さっきも言いました、各編が続くと非常にお金としては儲かるわけですよね、うん、ただそれは投資する額も増えてるということなんで、
うん、ちょっと15分ほどここで時間潰そうかっていうのが、はいはい、できなくなってもう5分も1000円で全部なくなっちゃったから、
そんなに早いんですか。
です、ただその逆も同じですからね、それがちょっとまあ怖いところでもあるんですが、
でね、何年前か3、4年前かな、落語会の後でみんなでパチンコ行ったら、うん、めったに1000円の買ったんや、
お
買ったらどうしていいか分からへんねん。
どこに何をしていいん
だ、そしこの玉を受けるためにね、箱持ってこないといかんねんけども、うん、それ持ってきて、え、これ どないしたらええの、お前そのままそのままやめたらあかんねんとか言うてやね、
隣のおっさん大体優しいんで、ね、そういうこと教えてくれるんですけど、
もうパニックになったんやんけど、金額的には5000円ぐらいしかかってなかったけどね、はいはい、
そうなんですね、うん、もうでも華やかになりましたよね、パチンコもね、
まあまあね、はい、あまりハマりすぎずに楽しむ程度がいいんじゃないかと、うん、はい、
最近女性も多いですよね、
はい、でまあちょっとアコはやっぱり禁煙にはならんのかな。
この間でも僕がそのたまたま入った時全館禁煙中になってましたよね、
昔はね、パチンコ店までもそのパチンコ入るとね、タバコの煙でもおもしてたんで、はいはい、そういう記憶はあるけどもね、はい、ちょっと様変わりしてきたかもしれません、
ね、この間先輩がね、仕事前に行って、うん、今日のギャラ吹っ飛んだよとか話す前に
まあね、楽しいパチンコですけれどもほどほどにね、はい、していただきたいと思います、はい、さあそれでは時間となりましたので今日はこの辺でお別れしましょう、は
い
は
い、来週もまた聞いてください。
はい、皆さんおやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は祇園石田の協力でお送りしました。